です。映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日は水曜日なのですが、はい、6月1日公開、はい、デッドプールを見てきました。
そうですね。公開初日。
これがね、マーベル映画、前回が、
シビルウォーで。ただ、正確に言うと、うん、シビルウォーを制作したのはマーベルなんですけれど、X-Men の延長上なんで、こっちは20世紀フォックスが制作してるんですよね。
X-Men、やたら言ってたもんね。X-Men と、アベンジャーズって会社が違うんだ。
一応マーベルは全部ウォルト・ディズニーに買われたんですけれど、その前から映画、うん、X-Men って制作してたん で、
うんうん、
でこのデッドプールも2009年の段階でもあったんで、はあ、それでその権利がまだ20世紀フォックスにあったんじゃないですか、
ね、うん、なるほど、そういうわけで本日はそんなデッドプールで一体どんなガス、今日は夜なのでデザートを注文するでしょう。
はい、
はい、じゃあ注文しますよ。まあでもそうだな、だんだんはい、フレッシュいちごパフェとドリンクお願いします。
はい、フレッシュいちごパフェが一つ。
じゃあベルギーチョコプリントチョコレートパフェ。
はい、チョコレートパフェを一つ
お願いします。
単品の方ではなくセットの方にいただきます。
はい、あ、小泉さんドリンクバー。
あ、ドリンクは、
ドリンクは
2つで
以上でよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
かしこまりました。ドリンクバー前にございますので、
はい、ありがとうございます。いや、直前まで599円、いちごのマスカルポーネとパンケーキにしようかすっごい迷ったんだけど、ちょっとマイアミブルースのことが頭をよぎってどうしようどうしよう。だからもう気持ち的にはね、いちごとマスカル599円最高級メニューとフレッシュいちごパフェの間ぐらい、499円、この100円差のいちご。まあ先日見たヒメアノールだったらフレッシュいちごパフェでど真ん中みたいな、クライナも超最高でしたね。
そうですね、俺もちょっとこの1個上もあるんですけど、値段的に、それは何でかっていうと、うん、ちょっともう最後のちょっとだけ話で、うん、いや実は次回作の予定でケーブルってやつが出てくるよって話した時に、メル・ギブソンかドルフ・ラングレーかって言った時にえ、次回その2人がどっちか出るとするなら俺の中で超えそうな気がするなと思って。
あ、超えたらまずいけど、多分次回作は超えないと思う。続編で超えることなんか滅多にないからね。
そうなんですけど、俺はなんかドルフラングレーがあのフェースに入っただけで得点上げなきゃいけないと思って、
いやでもね、ここに来て、いやとうとうマーベルシリーズがもう成熟の極みを迎えているなというのをひしひしと実感しましたよ。アベンジャーズとか、キャプテンアメリカとか X メンはもうついていけねえなっていうのはあるんだけど、新シリーズ始まったアントマンがまあ素晴らしかったじゃない、でデッドプールもむちゃくちゃ良かったでしょ。
そうですね、
だからこういろいろなもう何年も何年も続けてきて、いろいろなところが成熟して、まあ、そうやってアップアップになって飽和状態になっているのもあるんだけど、新シリーズを作るなんか、それこそほらあれなんだっけ、アライグマが出てたやつ、
ガーディアン・ギャラクシー、う
ん、はい、あれもね、俺は正直そこまで乗れなかったんだけど、でもやっぱすごかったじゃん。
そうですね、
ただもうガーディアンズ・オブ・ギャラクシーはキャラとかすごい良かったんだけど、ただストーリーがあんまり面白くないのと、クライマックスが団体戦みたいな
最終的になんかちょっと愛の力的な
ごちゃごちゃして、そう、敵があとしょぼいっていうのと、で今回敵もねいいんだよね、
地についてますね。
まあ、ただ問題点もうむちゃくちゃ良かったんだけど、もう早めにもう問題点言っちゃうと、敵が何考えてるのかさっぱり分かんないっていう。
あいつあれでしたね、トランスポーターイグニッションの主人公ですね。
あいつか、良かったね。でもだからあいつはそういう末期がんの患者とかを集めては人体実験を繰り返す、要は気違いなんだけど、 一方で武器商人もしてる
そうですね。
で最終的に何がしたいのか意味がわからない。
まあ、意味合い的につながってはいないんですけれど、うん、X-Men ゼロでもデッドプール同じ人で出てくるんですよね。
あ、そうなんだ。
それでは一応兵器としては作られている政府が1億ドルかけて兵器、うん、ミュータントの兵器を作ろうっていう設定で、うん、その一環でウルヴァリンとデッドプールが作られたっていう話なんですよね。今回は その政府の関係があんまり見えてこなくて、
う
ん、
まあ、それにしたってあの性格でと顔と、若い感じとかで威嚇にも通じてるわけでしょ、なんでそんなね非合法活動に熱心なのかさっぱり。普通にさアップルみたいな活動すればいいじゃんみたいなね。そんな金が欲しそうにも見えないんだよね、
なんか楽しいことをやってるって感じの。
ジョーカーみたいなもんかな。でもね、人格的にはデッドプールの方がジョーカーに近いんだよね。
いやー、俺今回はなんかその、まあ、敵があまり大きくないっていうのがやっぱ、
最後ね良かったのは怠慢で終わるところがいいんだよね、まあ、雑魚みたいなの出てたけどしつこくないし、普通のなんか傭兵みたいな感じで ね傭兵仲間がいたんだよね、特殊部隊にいた時のやつが。
娘さん元気かとか言ってぶん殴ってから言う
あんたの奥さんの料理はまずくて食えたもんじゃなかったみたいな。
いやいいなっていう、 その日倒れた人たちを一生懸命集めて一文字にしてるとかすごいいいセンスですよね。
そう、敵の名前が可愛いっていうのをね最初意味が分かんなかったんだけど、
いやああいうセンスがものすごいいいなと。
そう、素晴らしかったんですよ。
あの小技が効いてるなと思ったのが、結構あるんですよ、それじゃあ飲み物を。
そうだね、そういうわけで、はい、まあ、この映画の何がいいって、デッドプールのねキャラがすごいいいんだよね。
そうですね、
あのね、とにかく明るいじゃん、もうそこの根っこの部分から明るくて、でもねそこちょっと腑に落ちなかったのが、彼女と出会った時に実は幼少期にとても虐待されてたみたいな不幸自慢を合戦するじゃん、だから不幸を本当に経験してそれを克服して得た明るさなのか、そもそも嘘なのか。
あの俺はあの元傭兵で40何人殺したって言って、精神的に病んじゃった人なんだなと思って、
病んじゃってあの穴が逆にそう状態になってんのかな、
そんな感じがして。
あ、そう、俺はね全然そうとは思ってなくて、人の強さっていうのを俺は常日頃考えて生活してるんだ、もちろんね喧嘩が強い格闘技がすごいみたいな、そういうのもあるけど、なんかねすごい辛い状態とか悲惨な目に遭ってる時に笑顔でいられる人間こそが本当に強い男であると、人間であると、それをねこのデッドプールのウェイドにはものすごい感じて、うわなんて素敵なキャラなんだと。
不評だったその X-Men ゼロで出てきたウル、同じライアン・レイノルズがやってたデッドプールなんですけれど、
出てたっけ、
出てました、あの赤いやつじゃなくて、あんだけ喋ってたじゃないですか、喋ってて殺してるとだんだんそれで、なんか自信がついてきて喋るようになったっていう設定で、で最終的にもあまりにも喋りすぎたんでミュータントとした時に口を縫われたんですよね、
本当に。
で再生能力があって手が刀でっていうような変なデッドプールにして、でアメリカのファンからあんなあのデッドプールはあんなのじゃないっつって、あの赤いデッドプールがその口に縫われたデッドプールを切るようなイラストを描いてたりとか。
へ
で今回 そのデッドプールよく見ると、ワムのアルバムありましたよね、これ僕の宝物なんだって言ったシーンの上にフィギュアありましたよね。
俺直撃世代だよ。
あの上にフィギュアがあったんですけれど、そのフィギュアが X-Men ゼロであの出たあのデッドプールのフィギュア
だったんですよ。なんか言ってたけど何のことか意味が分かんなかった。
あれ皮肉って、これは僕の大切なものなんだっていうのはそのギャグなんですよ。
なんか改造されるときもグリーンはやめてくれ、
それはグリーンランタンですね。
そう、ライアン・レイノルズが前にやったグリーンランタン本当につまらなかった、
CG バックはやめてくれとか言ってる。
そういうね、あだからね今回の映画はそのもうちょっとキャラのこと言わせてちょうだい、あのねだから 最近ね、自分はね、愛着障害とか児童虐待とかの勉強結構してて、うち里親だからさ、里親研修とかで、そういうね、子供の時に抱っこしてって言ってすぐ抱っこしてもらえないとか、ほったらかしにされてたのが、もう本当に心の根っこの部分で人を暗い気持ちにさせてるんだっていうようなじゃないかなって俺は感じてるんだ最近。だからレッドプールのあのね、すごい楽しい感じって絶対幸福な家庭で愛されて育った人じゃないかって思うんだよね。
そんな気もまあそうですね、
うん、
あのショックの人に合わせてたようなイメージが、う
ん、ショックを慰めては言ってたんじゃないかな、
そんな気がします。
ショックの子もね、まあ、ショックとは思えないぐらい本当に素敵な彼女でね、
最初はすごいなんかあばずれっぽかったんだけれど、うん、だんだんその、ま、服がまともになりっていう感じで、うん、
入れ墨とかいっぱいしてて、まあ、最初売春婦だったんだけど結局ストリッパーぐらいにまで昇格してたもんね、
そうですね。
チョコレートパフェのお客様、こちらいちごパフェでございます。
どうもありがとうございます。
こちらでガリアグザーナイ
ト、はい、どうもどうも。そういうわけで今日はね、この2番目のメニューを注文しましたよ。
そうですね、
いちごパフェ、
これはチョコレートパフェを、
うん、
それとアルターコンコンのときと俺同じかな、もしかすると。
あ、そう。
でもあれも相当好きな映画なんで、うん、
それアウターコンプトンよりかは上だな、あれもすごく好きだよ。
今回また変わってるなと思ったのが、うん、もうデッドプールの状態から始まるっていうのが、
あそこがねものすごく自分のね趣味じゃないところでもあるんだ。時系列がぐちゃぐちゃするっていうのもすごく物語として苦手だし、あとちょいちょい観客に話しかけるじゃん、でこの映画はあなたたちが見てる作り物なんですよっていう風なことを伝えてるわけでしょ。
そうですね、
あと主人公は不死身のヒーローであるっていう、もうねマトリックス以来不死身ってもうダメじゃんってもう痛感してて、
まあでも不死身と言いながらも今回ダメージ受けたらそれ相当のことになるじゃないですか、そこがちょうどいいバランスかな、ま
あ、あと顔が汚いっていうね
自分でこの127時間のネタバレになるよっていう、手首切るじゃないですか、でそこから入るというかだんだん子供の手から なるっていう設定とか、
そう、映画の中で映画ネタを話すことも俺実はあんまり好きじゃないんだよ。ただねそれらが全部ね面白いからむちゃくちゃセンスがあるって感じたんだ。そういう俺の嫌いな要素をいっぱい詰め込んでるのにそれを嫌だと感じさせない、なんだこの凄まじいセンスは、センスの塊じゃねえかとこの映画は
すごいですよね。怖い夢を見たってリアム・ニーソンがどうのこうのっていうパート3になっても家族を娘を盗まれるような父親にはなりたくないっていう、
娘をさらったらリアム・ニーソンが追いかけてる夢を見たんだって、犯人側の目線で夢を見てるっていう
ちなみにあそこで急にリアム・ニーソンって出たじゃないですか、もう一つあれネタがあって、リアム・ニーソンって売れてない頃にダーティーハリー5に出たんですよ、そのタイトルがデッドプールなんですよ、ね、
あそう、あの白バイ警官が追ってくるやつだっけ、
あそれは2ですね、
あそうか、
5はなんかリアム・ニーソンがなんか売れない映画監督でジム・キャリーとか出てきたりして、最低の映画監督で、次有名人誰が死ぬかっていうデッドプールの賭けをするっていう、
多分見たと思うんだけどまるで覚えてないな、
あんまり記憶ない映画ですけれど、あそこも賭けてんだと思ってびっくりしましたね。いや、小ネタが効いてるというか、
ただね本当にウェイドがミュータント化させられて再生能力がひどくなって顔面がケロイド状になってフレディじゃねえかって言われてるんだけど、
そうそう、なんか友達にも言われてますよね、なんかホラー映画に出るべきだってその顔はフレディでいけるみたいなこと言われて
そうそうそう、
あのデッドプールがちょっとキョトモとしたんですよねそんなこと言うみたいな顔してい
や、ただでさえ口の悪いウェイドよりも口の悪さで言う本当に傷ついてる人に辛辣なことを言うっていうね
あれじゃないですか、 自分を助けてくれるばあの盲目のばあさんにもひどいことを言うっていう
募集したら手先が器用で目の見えない人を同居人で求むって言ったんだよね
あのガッタガタの家具作って倒れてたりとか、
しかもね、あのばあさんが出る直前にかかってたのがあのレイチャールズの歌だよね
素晴らしいですよ、徹底してますよね、なんか
そうい
やいいなと思って本当に容赦なく
容赦ないんだよ。でもね、そうやって外見で悩んでるあのウェイドよりもさらに悲惨な外見なのがあの鉄金属男なんで、あいつもさ人前出れないじゃん、でっかいしさ服も着てるのに服が金属になってることってことは着た服が金属化するってことじゃないの
ですかね、なんかあれですよね、その割に結構首とか絞られて痛がるとか、なんか鉄の意味ないじゃんお前っていう、
そういうわけで、そうだね、あれじゃあね、もう肌としてどうなっていくか分かんないし、好きな女性がいたとしても愛し合えないよね、まあ、精神的にしか。
またその鉄の男 の, あの股間ネタが厳しいというか最初に股間触った時、うん、パパーとか言ったり
あの古文のさ、あのゴブ狩りの
あ、
マチャマチャみたいなやつ、
あの何でしたっけ、あの X メンのあの学校に行った時にあいつが急にガチャって出てる時に、うわリプリーとか言って、エイリアン3のリプリーじゃんとか言
う、エイリアン4のリプリー、あ3か
もう徹底的にひどいなお前と思って、
ティーンは不適されて時々憎まれ口を叩けみたいなことばっか言われてるしね
はい、よかったな、うちはネタだけどあれも好きだったんですよね、うん、X メンのキャラクターつってこんなにバカでかいところを出してるのに、うん、予算の都合で2人しか出せないとかいう話とか全くだと思って、うん、ウルヴァリンとか出ねえんだと思って、
プロフェッサー X も出ないしね、
しかもプロフェッサー X の話出たらあの、うん、どっち、あのマカボイそれともパトリックっていうそんなうちはネタやるんだと思って、うん、
いやもう話に夢中でアイスがドロドロに溶けてしまいました。アクションもねむちゃくちゃ良かったんだよね、
良かったですね、
だからさ時系列的にはさ、まあ、映画の物語の時系列、映画の時系列と前後しててさ、
そうですね、
うん、だから最初のアクションってなると何になるんだ、
タクシー、
あ、まあ、タクシー、そうか、タクシーに降りるとこからか、あのもう予告でやってたとこだ、
そうですそうです、映画の冒頭はそこなんですけど、うん、そのタクシーのうんちゃんと最初になんか、うんうん、彼女がなんかイケメンの方に取られてみたいな話をして、
うんうんうん、
まあ、それもまた後で引っかかってくるんですけれど、
うんうんうん、なんかインド人みたいなね、パキスタン人かな、
シャマランみたいな感じの顔した、うん、
それがあのおでこにね黒いほくろをつけてるみたいな女の子をいとこに取られたと、いとこは自分よりイケメンで頭もいいんだ、
でそんなの殺す気前っていうアドバイスがすごいですよ始まってすぐにあのデッドプールが後ろの席で何もすることなくて窓を開け閉めしてたりとか、あんな無駄なシーンがすごい面白くて、何が始まるんだろうっていう、本当に、
ね、あ、そんでさ、そのアクションでさ良かったのがさ、カバンをさ、重機をたくさん詰め込んだカバンをタクシーに忘れてきちゃうんだよね
最後決戦に行くぞって、
うん、
あのおばあさんの銃まで借りて行ったのに最終的に全部忘れるっていう、あのセンス、うん、
あ、その前か、2回でタクシーに乗って、
そうですそうです、
1回目が1回目も弾が12発しかなかったんだよね、
そうです、12発しかないけどなんとか来るし、
うん、
で、あの3人撃ち抜いたりとか、うん、なんかスローモーションで面白いことを見せるっていうのが、うんうん、久しぶりにいいスローモーションだなと思って見てましたね、うん、でそこであれ自分を殺した犯人が出てきて、うんうん、あとあの金属男、 X メンの金属男と、
うんうん、
あのマチャマチャみたいなやつが来てっていう、
うん、
でそこから自分はどうしてこうなったのかとかっていう話になってい
く、うん、元々はバーで彼女と出会うところが物語の冒頭なんだっけ。
そうですね。どうしてこの状況になったかっていうのは最初に彼女に会って、うん、これはなんかアクション映画だけどラブストーリーだよっていう話から、うんうん、そのどうしてこの状況になったのかっていうのって愛してこうなったっていうところを見せてるっていうので、う
ん、まあでもどこがいいのかっていうのも特になんか顔と体の相性が良かったぐらいなもんだよね、うん、
ですね。あの季節に応じてのセックスシーンが笑っちゃって、う
ん、年中やってた
年中やってるんですけど、
うん、
男女平等でつってケツを掘られたりとかハロウィンつって、うん、口になんか牙みたいなのつけてやってたりとか、うんなんかすげえ長いけど面白いっていうような、でプロポーズするときに、うん、飴の指輪で給料何ヶ月分だとか言って、
うん、
え今どっから出したのって言ったらケツが映るっていうのがケツの穴から出したんだっていうあのギャグとかひどいなと思って
その前に何かの指輪当ててたよね。
ゲームセンターみたいなところで、
うん、
最初になんか穴に入れる遊びがどうのこうの
って、そうだ、
なんかビリヤードです、
うん、
あなたの持ってる240ドルじゃ40何分しか遊べないっつ、うん、やれないっつってその40何分でそのビリヤードみたいなやつ、
違う、その前の段階でウェイドが、
ね
個人的な復讐屋みたいなのやってたんだよね。
あ、そうですそうです。ピザの男がなんかストーカーでっていうので、うんうん、でそれを懲らしめるためになんかやってるっていうんで、
うん、なんかあれ変だよね。だって人ん家で勝手にピザを注文してたんだよね。あの家の持ち主誰なんだ
別にあいつもあいつでちょっと悪いところはあるんですよね。
うん、財布なら持ってってくれみたいなね。だけどポイントカードは返してくれってそうだよ。 あそこちょっと考えると意味わかんないよね。なんでわざわざ人ん家から呼んでんだ、まあ、で相手はお前じゃないっつって働いた宅配ピザ屋をストーキングするなっつって恫喝するんだ。
俺はヒーローじゃなくて悪いやつをもっと悪くし、なんか攻撃してよ、なんかそんな、
うん、自分より悪いやつを懲らしめるだけだみたいな、
そんな話してますけど、
うん、
でもどんな時でもジョークはやめないんだっていうのはやっぱ
ね、かっこいいよね。だからこの監督にさ、コブラを映画化してほしいよね。
スペースコブラです。
スペースコブラスタローンのコブラじゃなくて、
いやだってエンジェルがずっとマッチくわえてたのを見て、
うん、
スタローンかっていう話した時に俺のコブラがネタがコブラだと思って、
さ子供にね絵本を読み聞かせしてるんだ、うん、毎日これを読めって言われて3匹の子猫っていうので猫がね手袋をつけたまんまパイを食べて、ね、手袋が汚れてお母さんに叱られるっていうのがあって、ね、コブラがね手袋したままピザ食ってたのをねいつもその場面で思い出すんだよね。手袋したまんま
温めないピザですよね
なんだあれ前からこうなってんだよね。
なんか下手したら中二病みたいなの見えるんですよねあのコブラっていつも思うんですけれど、
なんかそれかっこいいのかなみたいな、
なんか変なスナップで聞かせてテレビ変えるし何だよみたいなのコブラっていう
ねえ、まあこのちょっと全然話は脱線しちゃったけど、ワムとか80年代ネタも入ってて、
うん、
よかったね。
あとは何でしたっけ、最後の方で、
うん、
銃に向けられて一斉放射されるじゃないですか、
うん、
自分のパンツこうやって白旗作るとか日本のギャグ漫画じゃねえかと思って、
うん、
あんなのをハリウッドで今頃実写化するんだと思ってちょっと感心しちゃいました
けど、ブリーフ入って白ブリーフだった
横にまちゃまちゃがいるんでちょっと見るなとか言って一生懸命パンツこう切って
ねえ、このまちゃまちゃも散々いじられてたけどさ、 なんなん、あのトミスタートーチみたいなやつ
燃えることができる、うん、ファイヤーマンとなんか被るんですよね、
うんうん、
で徹底的に可愛くないっていうのがすごいなと思って
、ケアしてるしね。
あと点が せっかく高いところから降りてきたのに、うん、あのツイッターって見ないとか。
こうってなんかアメコミヒーロージャンプだみたいな。ほら出たみたいな。
あれ膝に来るんだぜとかいう話。すげえ言葉のチョイスがいいなと思って、
ね、次からみんなやりづらくない、キャプテンアメリカとかバットマンとか。
で、あの彼女とあのもう最後会った時にスローモーションになるじゃないですか、
うん、
最初に手でハートマーク作るんですけれど、うん、その次の動作が輪っか作って指を入れるっていう。そうですね、あれをスローモーションで見せるセンスとか、
うん、
で彼女も彼女であのデッドプールの顔を見た時に、うん、そんな顔ぐらいだったら顔面騎乗できるっていう話をするのが、
なんとかしてウォッカを3杯飲んだら
あんたの顔に乗ってあげるっていう話をして。
ねえ、素敵なカップルだったよ。
いい映画でしたね、なんか。
ねえ、
いや今年一番のラブストーリーだったような気がするなと思って。
そうだね、素直に祝福したくなるカップル、そういないもんね。
そうですね。いやー、本当面白かった。なんか。
あと、おまけが素晴らしかったね。おい、まだいんのか。帰れよ。アイパッチしたサミュエル・ジャクソンは出てこないぞ。
予算あるわけじゃねえんだから続編なんか見せられねえよとか言って、
もう帰れって。
あ、でも一つだけ言っとくよ、続編にケーブルが出るよって。それがメル・グリソン、ドル・グランクでキーラ・ライトを入れて急に女が入ってきたっていう、あの身長高い人を言ってんだなと思って。いやー、よかったな
ー。ねえ、そうなるとシーサイドスクワットもスーサイドスクワットもね、ちょっと気になってくるね。
でもあれじゃないですか、 DC じゃないですか。
あ、 DC なんだ、あっちは。あ、そう、じゃあそのうちバットマン、スーパーマンと合体するのかな、
多分。ただ、うん、バットマン VS スーパーマン評判がすごい悪いので、
まあはっきり言ってワンダーウーマン以外はどうってことなかった
よ。アクアマリンって出てきたじゃないですか、うん、あれとワンダーウーマンの映画を決定してるんですけれど、うん、あのジャスティスリーグっていうその全員がまとまった映画からはザックスナイダー外そうっていうはずなんですよ。
ザックスナイダーがもうあいつはダメだってな
ってダメだっていう話になっちゃって、
でもワンダーウーマンをあのキャラでね使った功績は認めてあげたいよ。
でも、まあ、元々いるキャラって言えばそれまでなんで。
いや、あのもしさ、ワンダーウーマンが映画で女優さんが変わってたらすげえ嫌じゃん。
まあ、そう、ガルガでしたっけ、
うん、
確かにそうですね。あの確かにセンスはいいですよ ね
だから前からね、シルクペッターとかあのウォッチメンとかザックスナイダーのアメコミヒーローの女はみんなすごくいいんだよね。
確かにそうですよね。
そう、
肉継ぎがいいって感じ、
まあ、2人しかいないっていう。いや、もう1人ぐらいいたっけ、
初代のそっちやつ、
うん、初代のシルクペクターだ、
2代目と。まあ両方肉付きがいいっていうイメージなんですけど、う
ん、なんかね、悲哀を感じさせてね、すごいいいんだよね。
女性のなんかキャラクターの暗い感じを持ってくるっていうのがうまいのかなっていう、うん、ヒーローだからってはしゃがないっていう感じとか
ねえ。そう、なんだったらね、俺の好きなコメディアンをジャスティスリーグに出してほしい。コメディアンと、顔がぐちゃぐちゃしてるやつ。
あ、ロールシャッハー。
ロールシャッハー。
なんか地味な二人ですよね。両方ともショットガンしか持ってないような感じ。
そうだね。あ、遠くから狙い撃ちそうな。
わ、ヒーローらしくない。
うん、結果が伴えばいいんだみたいな。
今回でもあの X-Men キャラ あの炎のやつだけは異常でしたけれど、うんうん、その他スーパーパワーって言いながらもちゃんと地に足ついてるような感じ。
そうだね、まあ、だから良かったのがそのウェイドもデッドプールも細切りにされたらどうなると俺も気になるって言ってるところが。
でも脳みそを打ち抜いたらやっぱ復活はしなかったです
ね、うん、頭にさ ナイフ刺さったけど大丈夫なのかなって思ったら普通に抜いてたよね。
でも、とかでもなんかあれ刺さってたせいかアニメーションみたいなのが出てきませんでした。
あ、エンドロールで、
エンドロールじゃなくて倒れてる女の子の周りに、
あれ、そういう
そういうんじゃないですかね。
かわいいのが、
かわいいのが
そう、
あのエンドロールのアニメーションも結構好きなんですけど、
あのなんかユニコーンの角をこす
っと
射精して
、でケツから金がブワーって出るっていう。
そうそうそう、あれ作ったら子供に見せてあげたい。ああいう感じならすぐ作れそうな気がする。
いやあのセンスすげえいいなと思って、しかも何でしたっけ、名前が出てくるとあの、この女がいい女っていうのでだんだんチンチンが出てくるなって、
ああいうのさ、本当さ、自主映画とかでああいうのやってるとさ、見てらんないよね。
ここまで金をかけて最後こうドーンって持ってくると、
そうだけどあれもいいなって感じさせるセンスです、ね、やっぱ本当にセンスがある人あれやっても許されるんだ。見てないけど小栗旬の映画でああいうなんかいじりみたいのがあって悲惨だったみたいな、
あアシュリー・サムデー
かな、そう聞いて、あしそうって思ってたんだけど、
俺あとあれ好きなんですよね、あのエンディングロール上がる前に、音楽とともにデッドプールが歌うっていうところか、あのアニメーションが始まるっていうあのセンスとかもすごい、ワム
だっけ、
ワムを歌うっていう、ワムをどこでも持ってくるっていうのが、
ワムじゃなくてワムだ、
ワムだってびっくりマークがついてるだろうっていう。あの本当に言葉のチョイスがいいっていうか、字幕でどこまで補正されてるか分かんないんですけれど、にしても字幕も今回すごいなと思って、
吹き替えはどうなんだろうね。
吹き替えでも相当すごいらしいですよ。
あ本当、だからさ 4DX もあるし吹き替えもちょっと気になるから、もう行っちゃおうかな、もしダメだったら字幕で口直しもう一回見ようかなくらい、
それがいいですよね。俺今年もう一回見ようと思うんですね。本当面白かった
ね。
なのに初日なのに俺のいた回はそんなでもなかったっていう。
今日ね俺は初日初回で見たんで10時からで、結構入ってて、
何番スクリーンでした？
9番。
あ、俺も9番だったんですけど、9
番結構大きいんだよね。
大きいんですけれど、まあ横にも誰もいなかったです。まあ前の方で見たっていう、
あ前のね、4列目までの後ろに通路があるでしょ、はい、で4列目で見たんだ。あ
俺も4列目の真ん中で見たんですけど、
あ俺の隣にお兄ちゃんがいて、よあ俺の列にね6人ぐらいいたよ。あ女の子が2人で見に来てて、俺がゲラゲラ笑ってたらだんだん最後の方ゲラゲラ笑うようになってでもね隣のお兄ちゃんだなって見てたしね、笑えばいいのに。
いや俺久しぶりに声がして笑っちゃいましたよね。
出ちゃうよね、
あれは面白い本当に。いや本当にコメディとしても相当うまいと
思う。いやもうこんなセンスのある映画はめったにない。
しかも監督がこれもっと特殊効果かなんか撮ってた人で、 あんまり監督ねさっきウィキでも見たんですけど、出てこないんですよね。だから相当すごいなと思って、
素晴らしかったですね、ではそういうわけで、はい、また何か見たら、
そうです、ね、見た時にお願いします。
よろしくどうぞ、
はい、失礼します、
さようなら。